それでは今日の箇所、テモテ第二の手紙。一章の六節から八節、じゃあ統一教会読んでくれますか。一章の六節から八節まで。このテモテの第二の手紙はですね、パウロがいよいよ、生涯の終わりを殉教の時を、待っているというそういう状況の中でこの手紙が書かれたということを、今まで紹介してまいりました。この新しいというか柳生という、クリスチャンの大学の教授が訳した聖書はですね、とてもテモテとパウロのこの関係をですね、非常に親しく書いているところがありまして、私は君の涙を忘れはしない。どんなに君に会いたいと思っていることか、君に会えたらどんなに嬉しいことかを、私は今君のまじじけない信仰を思い起こしているという、この君のという、私は君の涙を忘れない、どんなに君に会いたいと思っているかという、そういう感じでここを翻訳しておりますけれども、今日はここから再び燃え立たせるという言葉を通してご一緒に見ていきたいと思います。この第二の手紙はですね、殉教が迫っている中で書かれた手紙でして、パウロがこの中で再び燃え立たせなさいという言葉が出てまいります。テモテはエペソの教会の牧師として、これはすでに今まで学んできた通りですね、牧師としてこのエペソの教会の中に入ってきた間違った教え、この異端の教えにとの戦いの中にありながら、同時にこのローマ帝国の、外圧の力によってさまざまな問題をが教会の中に、うちにはそういう、異端の問題、外からはまたそういう外圧による、そういう状況の中でこの手紙をパウロは手元に書いたということです。この一章の六節の中にはパウロはこのアドバイスとしてですね、そこに再び燃え立たせなさいと言われた。この再びという言葉は非常に大事な意味を持っておりまして、なぜパウロはこの言葉を述べたかということですが、手元第二の手紙の第一の手紙の五章の二十三節、そこも読んでくれます。第一の手紙五章、そこを皆さん開いてください。第一五章です。はい、ここに水だけでなくて少々のブドウ酒を用いなさいという言葉が出てまいりまして、この中からですね、テモテは非常に体が病弱であったと。ですからパウロはこのブドウ酒を飲みなさいという、決して酒を飲みなさいということをですね、強調された言葉ではない、その健康のためにそのブドウ酒を飲みなさいということを言われているわけです。でもう一つ、このテモテについてですね、テモテは非常にこの内気で恥ずかしがり屋であったと、引っ込み思案の人であったということもまた言われております。だからその健康的にどっか弱さを持っているし、また彼の性格上内気で、そして恥ずかしがり屋であった、引っ込み思案であったという、そういうことから、そのパウロはですね、このテモテに向かってどうしてこの再びという言葉を彼が語ったかということが分かってくるんです。再び燃え立たせなさい。でどうしたらこの再び燃えるかということについて、今日はご一緒にここから見ていきたいと思いますが、テモテ、 第二の手紙2章のところをちょっと開いてみてください。第二手持って2章ここにですね、ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼、力ある信頼できる人たちに委ねなさいという言葉が書いてあります。パウロはこのテモテの弱さを知っていた。肉体的にも、あるいはまた精神的にもその弱さを持っていたテモテですが、この中でですね、ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。クリスチャンの私たちの信仰生活はですね、鉄頭鉄尾といいますか、これは恵みに依存しているとこう言えると思います。エペソの手紙の中には、私たちが救われたのは実に恵みにより信仰によって私たちは救われたのであると。自分の力ではないということ、自分の熱心さでもないと、自分の思いで教会に来たとのではない。私たちが教会に来る背後にはその神様が先に働いていてくださった。エペソの手紙の中にはですね、天地の作られ前からキリストにあって選び、私たちが今日あるというのは天地の作られ前からキリストにあって選び、御子によって神の豊かな恵みのゆえに神のことをされているという、神様の恵みによって私たちが教会に来るようになったし、たくさん教会に招いた人がたくさんいる中で、私たちがこうして礼拝できる今あるということは、神様が天地の作られ前からキリストにあって私たちが選ばれていたということです。この神様の恵みを忘れるとつい自分の力に頼ろうとする傾向があります。パウロもかつてはこの律法の力を守ろうとして生きてきた人です。イエス・キリストに出会ってその信仰は180度変えられました。第二コリントの12章の5節、じゃあそこを今日読んでくれる。第二コリント皆さん開いてください。大変有名な箇所ですからそこをご一緒に見たいと思います。第二コリント パウロはですね、このような人のことを私は誇ります。しかし私自身については弱さ以外に誇るものはありませんという言葉です。弱さ以外に誇るものがないということ。かつてのパウロは人前でも自分の中でもですね、決して自分の弱さをこの見せようとしなかった。それがかつてのパウロです。彼にとって弱さイコールそれは敗北だった。だから彼は熱心にこの律法をこの守ることにおいて命を懸けたわけです。自分の弱さを認めるときに強さから自由になる。強くなければ生きられないというこの強さから弱さを認めるとそれが分かってくるんです。人は誰でもこの弱さを認めようとしないんです。そうするとパロはその信仰は再び燃え立たせることはできない。弱さを認めないとそれは信仰は強くなることはできないと。パロがこの手元にですね、再び燃え上がらせると言われたのは、手元の肉体的な弱さやまた心や精神的な弱さも含めて神様の恵みのうちに立ちなさいということをここで言われているわけです。自分の力を排除しなさい。もう一箇所、第二コリント、第一コリントの今度は15章の 十節、ここもどうぞ開いて、田口が読んでくれる。第一コリント15章実節、
ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きつつました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。
はい、ここにこのパウロがですね、自分自身が生きてきた、あるいは信仰者として生きてきた、その自分の土台はどこにあるかということをここでは述べていますね。ところが神の恵みによって今の私になりました。そして私に対する神のこの恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働いた。もし働きとか彼の熱心さによってパウロが働いたとしたならば、私は他の人たちよりも多く働いたことを彼はこれを誇りに思ったに違いないと思います。しかし働いたのは私じゃなく、私と共にあった神の恵みなのです。神様の恵みによってパウロはここに立っているということです。自分の恵みというのは自分の力を排除していくことである。私ではなく、私のうちに働く神様の恵みであると。パウロは 100% 神の力、それを彼は確信していたわけです。まあ、ジョージ・ミュラーというですね、今から100年以上前のイギリスにあった孤児院の父と言われたジョージ・ミューラー、まあ、信仰によってたくさんの子どもたちをですね、彼は養ったんです。決してこの国や誰かに頼ることをしないで、ただ信仰だけによって子どもたちを、孤児たちを養った。ある時にその給仕係の人がですね、時間12、10分前になってもその日の食料がなかったそうです。で、その給仕係はですね、ミューラーのところに駆け寄って、先生、もう12時前ですが何もないんですとこう言われたそうですね。で、ミューラーはその給仕役をですね、解雇したそうです。神様を信頼することのできない人と私は働くことはできないと言われたそうです。そして10時になったらそのトラックが入ってきてですね、その日の子供たちの食事が間に合ったそうです。彼は、その中で誰も私を立派な善人だなどと思わないように、私にふさわしいのは自国以外にありません。私の神の恵みによって54年間私は神を恐れ歩むことが許されました。神様の恵みによって人から後ろ指を刺されたり偽善者と言われずに済んだのです。私は神様の恵みによって今日までここまで来たのです。まあ、八木重吉というね、クリスチャンの詩人が、学校の教師をしていた方ですが、彼は30歳で、天に召されるんです。桃子と幼児という二人の子供がいたんですね。その詩の中にたくさん出てくるんですが、私が買った、1962年ぐらいの、その、貧しき信徒とか神を呼ぼうとかですね、まあ、その他いくつかあるんですが、その当時の神を呼ぼうと言われたこの詩はですね、120円でした、まあ、今はどのぐらいするか分かりませんが、結構120円で買えないと思いますが、そういうふうなこの八木重吉ですね、30歳で彼は亡くなるんですが、彼の生前生きている時はその彼の詩はですね、評価されなかったんですが、死後彼の詩は多くの人々に愛されたんです。たくさんの詩を作りました。まあ、迫純一郎という、あるいは聞いたことあるかもしれませんが、この迫純一郎はですね、日本キリスト教団の牧師であり、また同時に大学で文学を教えている、まあ、作家でもあったんですが、この迫純一郎がですね、八木重吉のことを、私の最も愛する詩人であります。青春の詩から今日まで、私は八木重吉の詩から 言い尽くせない慰めと励ましを与えられました。短い詩の中に八木重吉の思いがしっかり込められている詩なんです。その詩の一つにイエスを信ずることがこと、それを一番の楽しみにしたい、人で力が出てくるくらい楽しみたい、イエスを信ずること、それを一番の楽しみにしたい。だからこの八木重吉は神様の恵みによって生かされた詩人であったと言えると思います。一人の差別を乗り越えたですね、有名な声楽家、アメリカを代表する声楽家でマリアン・アンダーソンというですね、女性の人がおりました。貧しい家に生まれました。しかし彼女はですね、周囲の黒人たちや周りの人々の支援によって本格的にトレーニングを受けた。ついにニューヨークの大舞台で彼女の独奏会を開くことになったそうです。ところがですね、お客さんが少なく、そして公演の後に白人の評論家たちが辛辣な記事を書いたそうです。とてもプロとしていけるようなそういう人ではありませんと、こう辛辣な文章を書いたんですね。彼女はもうこれで私は歌を歌いたくないとこう言ったそうです。その時に熱心なクリスチャンだったお母さんがですね、彼女に言われたことは、恵みが偉大さよりも先に来なければならない、人間の偉大さよりも神様の恵みが先に来ないといけない、今日まで受けた恵みを忘れてはならない、今の生活も大きな恵みがあることを知りなさい、そして神の恵みに目を留めるようにとこう教えた。お母さんがですね、神の恵み、それはこの偉大さよりも前にあるのが神様の恵みである。そしてある時ですね、有名な大ホールの公演をすることになったそうですが、ところがその公演側からですね、ドタンキャンがあったそうです。しかしお母さんから言われた、有名になることよりも恵みが先なんだということを思い出してですね、くじけずにその広場で無料の講演会を開いたそうです。そこに7万5千人の人が集まったそうです。差別と苦難は最初は私を挫折させましたが、後に私を強くしてくださいました。彼女は主の栄光と恵みを明かしする人生を送った。私たちの人生に起こるどのような差別や、あるいはまた非難もですね、どんな出来事も神様の恵みをもってそれを変えてくださる神様がいるということです。もし私たちがこのマリアさんのようにホールは貸さない、ドタキャンさせられるようなそういうことが起こった時ですね、もし私の中に恵みがなかったらば、それをすることができ、続けていくことはできないと思います。だから恵みということがどんなに大事なものかということがわかるんです。ヤコブの手紙の中には、神は癒ましに恵みを賜う。癒ましに、これは古約聖書の中には、神様は癒ましに恵みを賜う方である。だから私たちは神様の恵みというものをですね、いつも心にしたいと思います。恵みが分かったら、どんな私たちに反対があろうと、差別があろうと、それを乗り越える力が生まれてくるんです。もう一つは第二手紙の二章、テモテ第二の手紙、 とこ印象をちょっと間違ってしまいましたが、2章の8節、あ、そうですね、2章8節、イエス・キリストを心に留めなさい。私が伝えた風によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇られた方です。このイエス・キリストのことを心に留めなさいっていうのはですね、旧約聖書はイエス・キリストのことをいつも思いなさいというふうに訳しています。心に留めなさいっていうと、いつもイエス・キリストを思っていなさいっていう。私はこのいつもイエス・キリストを思うって言葉の方が、なんか、しっくりくるような気がするんです。イエス・キリストのことを心に留めなさい。イエス・キリストのことをいつも思いなさい。パロはどんな境遇にあってもいつもイエスを思って生きた人だった。だからパロは信仰の勝利をもって前へ進むことができていたのです。イエスを見失ったりするとですね、信仰というものは燃えていくことはできないんです。再び燃えていきなさい。それはイエス・キリストを思うということです。この八木十吉の詩をもう一度紹介するとですね、キリストを思う、キリストを思う、キリストを思いたい、一本の木のように思いたい、流れのように思いたい。この八木十吉の詩の中には、キリストを思いたいという言葉が何度も出てくるんです。彼は病の中で思ったのは、イエス・キリストを思った。30歳の若さで天に召された八木十吉は、病の中にあってもキリストを思っていた人であった。もしキリストというお方を思うことができなかったら、彼のようなこの死は生まれてこなかった。キリストを思うことを通して、神様の恵みが分かってくるんです。そしてキリストを思うことによって私たちは、キリストのように思い考え生きることができるものに変えられていくんです。それは外見でなくて、私たちの内側にキリストが愛されたように愛していく。キリストの思いが私の中に流れてくる。イエス様がサマリアの女を愛されたようにですね、私たちもまたキリストのように思って生きていく。いつかの朝日新聞にですね、インドネシアでこの大戦があったときに、日本兵によって捕らえられた女性たちがですね、そこで激しい、その労働をさせられたり、また、女性として恥ずかしいようなことも全部受けたそうです。ところが戦争が終わったらですね、家族からも、あるいはまた村人からも、汚れた人間としてそこから追放されていった。彼女が自主的にそういうことをしたわけではなくて、日本軍によってそういうひどい目に遭わされながら、周りの人はそれを理解することはできないんで、そのお前は汚れた女である。しかしイエス様はあのサマリアの女をどう見たでしょうか。失われた、誰も友達のいないその女をイエス様は近寄って、女の人生を新たにさせてくださった。今ノーベル賞をもらった女性の方いますね。トルコで起こった事件の中に何人かの女性たちがそういう恥ずかしみを受けた。それを世界に向かって告白している。それ、そこでも同じように、あなたはこの村にいるべきじゃないと言われている。もしそういう中で人々がイエス・キリストを本当に思いを知っていたならば、イエス様が取った態度を知っているならば、そういう行動は起こってこなかったと思います。イエスを思う、それはなんと素晴らしいことか。琉球ガラスに勤めている比嘉さんという方がいますね。教会はハウスオブプレイズという教会、島袋幸恵先生の教会のメンバーです。この間も夜ですね、電話があって、遅か集会の 終わって、あとこっち来られたそうですけれども、いつも彼と会うとですね、こういう話をするんです。彼は人生のどん底からイエス様によって救われた。そして彼と会うたびにですね、神様の恵みはなんと素晴らしいことか。彼はいつ話しても、神様は素晴らしいお方です、神様は恵み深いお方ですと、こうイエス様のことをですね、そういうふうにいつも話をするんです。韓国から来た学生たちにも彼の作った十字架のですね、ネックレスをプレゼントしたり、あるいはまたこの間関東で来た先生方が十字架のネックレスをもらって大変喜ばれた。自分は十字架を作ること、この琉球ガラスでは、それを使命として与えられているというんです。彼が持ってきた新しいカタログにはですね、こういうのがあるんです。先生、新しいガラスができたんです。コップができたんです。名前はシーサイドガラスです。こういうんです。いやー、すごいなと思って、これからお客さんで来る方には、ね、これシーサイドガラスをね、送りにしたいなと思ってるんですが、まあとにかく彼はいつあっても神様の恵みを思う。どん底の人生の中から彼はイエス・キリストを思う。だからパウロが再びことを強調したときですね、それはどんな困難の中にあってもいつもイエス・キリストのことを思いなさい。この旧約聖書はイエス・キリストにことを心に思いなさいって、いつもイエス・キリストのことを心に思いなさいっていうのが旧約聖書、いつもイエス・キリストのことを思いなさい。そして思うことって何かというと、それは十字架というレンズを通して私たちは思っていくのです。サタンは十字架をできるだけ見えなくする、十字架の愛とか許しとか希望とかというものを見えないように一生懸命に働くのがこのサタンの働きです。そうすると十字架が見えなくなってくると、信仰というのは燃えてこないんです。八木重吉の詩をもう一度紹介するとですね、イエスの名を呼ぶこと、イエスの像を心に描く、ものの尺度がそこに押していくようにしたいと。イエスの名を呼ぶこと、イエスの像を心に描くこと、ものの尺度がそこに押していくようにしたいと。イエスを思いたい、イエスの思いを心の中に描くこと、これが彼を支えたイエス・キリストであったと。だから彼はいつもイエス・キリストを思っていた。パウロはこの手紙の中で、そういうわけで手元第二一章の八節、そういうわけで私はあなたに思い起こしたいのです。私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなさい。どうしたらこの神様のから受けたその恵みを思い出すことができるかというと、それは今言ったように恵みとイエス・キリストを思うことによってですということです。最後はそれは神様に近づくことです。長い信仰生活の中にはですね、イエス様に近づきたくないということもこれは起こってまいります。教会を実際に離れていったこのパウロの弟子たちも、いつもいつも順調ではなかった。中にはパウロを捨てて去った人たちもいたと。私たちはそういう時ですね、神様と人の交わりというのは、再び燃えていくためには神と人の交わりから遠ざかってはいけないということです。薪は一本では燃えないんです。何本か一緒に束にして燃やすと、そこに勢いよく燃えていくように、パウロはこの手元に向かって再び燃え立たせないという言葉の中には、あなた一人で頑張りなさいっていうんじゃない、他の同僚たちや他の信徒たちを含めて一緒になって神様に近づいていってください。 テモテは意気消沈していたことでしょう。そんな時にパウロは再び燃え上がれとこう語るわけです。佐々木光雄というクリスチャンの有名なですね弁護士さんがおります。国際弁護士、アメリカの免許も持っているですね、日本で活躍している方です。この人の中、本の中にですね、うまくいかないときにという本があります。大変面白い、資産に富んだ本ですが。その中にですね、がんにならない秘訣は一つ、熱いお風呂に入ることですと書いてあります。で、彼はどうしてこれを書いたかというと、一人のこのがん細胞を、がん哲学外来というこの一人の医者の書いた本の中にですね、このタルノというのか高太郎という人ですが、タルノというのかどうか分かりませんけれども、私もこのタルノさんのがん、外来外科という本を、買っているんですが、この佐々木光雄さんはですね、この人のセミナーに行ったそうです。そしてそのこのがん哲学外来のこのドクターが言うにですね、がん細胞は42度の体温で死滅するから、日本人は世界有数の長寿国民となった。その理由の一つは、熱いお湯に入る習慣があるから長寿だとこういうんです。反対に体温が下がると、免疫力が弱くなってしまって、細胞が増殖していく。最近日本人にがん患者が増えているのは、さっとぬるいシャワーを浴びているからだとこう言っているというんです。まあ、沖縄はほとんどシャワーだと思いますが、その中でですね、体が熱く燃えてくると心配とか恐れとか悲しみとか憎しみといった心のがん細胞が死滅してしまいます。まあ、主要にはこのがん細胞のこと最後に書いてあります。熱くなってくると、人間の体が熱くなってくると、そのがん細胞も死滅して、そして私たちの中にある恐れ憎しみやそういうものもなくなっていくのだ。パウロも手元に向かって、再び燃え立ちなさい。再び燃え立ちしないっていうのは、これは神様の恵みによることを忘れてはいけない。神様と、神様を思うこと、恵みであることを忘れてはいけない。最後に八木重吉の詩を持って結びたいと思います。燃えなければ輝かない、輝かなければ辺りは美しくならない、私が死ななければ世界は美しくならない。燃えなければ輝かない。信仰というのはまさにその燃えていくことである。灯芯が消えるような細々としたそういう信仰ではなくて、燃えて輝いていくようなそういう信仰をパウロはこの手元に向かって書いたということです。そういうことで、私はあなたに思い起こしてしたいのです。私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。ここに口語訳聖書は手を置いてはいけないという表現、安心を手を置いてはいけないというふうに訳されておりますけれども、そうするとなんか手を置いちゃいかないような、口語訳で読むとね、楽しみに手を置いたらいかんようなそういう感じにするんです。それはそうではなくて、この安心、その神様離れた人がもう一回神様の前に戻ってきた時に、安易に手を置いて安心してはいけないという、それが手を置いてはいけないという。パウロは、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしい、私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなさい。私たちの信仰は燃え立たすように、パウロが手元に語った言葉は、今私たちに人々に向かっても語った言葉だとこう思います。そのことを覚えて、再び どうしたら燃えていくことができるかということを覚えながらですね、この1週間も歩んでいきたいと思います。それは神様の恵みだと、恵みを徹底的に私たちはそれを受けていく、私たちの努力や熱心さでなくて、まさに神様の恵みによって与えられていることを覚えて歩んでいきたいと思います。それじゃあお祈りします。手兄弟、じゃあお祈りしてください。